はい、ということで始まりました東京ミルク放送局でございます。この番組は愉快なことを紹介していくコンテンツでございます。MC は私 TMS 東京映画映像学校学校長ちゃんまつスカイウォーカーです。そしてお相手は、
はい、どうも永山盛弘でございます。
おはようございます。
いやおはようございます。
いや、告知会をちょっと先ほど撮ったんですけど、まあこれだけ撮るために世界の盛弘さんを、呼ぶわけにもいかないということ
なんで。いやいや、どんな細かい仕事でも全力でやりますよ。
ありがとうございます。はい、なので、ちょっと近況のお話でも聞いて、置いて
というか、持ち上げる割には自分だけお茶飲んで俺に何もないじゃない。
お茶うめえ。
なんやねんそれ。出せよ、お茶ぐらい。
お茶うめえ。お茶うめえ。あ、お世辞だ、コーヒー。
はい。はい、いや、いいよ、いいよ。なるほど。
はい。
はい。近況。
近況ということで。
今日別にお便り会ってわけでもなく、近況。
近況です。近況。だから、もう、放送順が、ぐちゃぐちゃになると思いますけど、もう、はいはい、まだ上がってないコンテンツとかもあるんですけども、はいはい、もういいんですよ、その気にしないで。
だって今日なんかだって、しかもね、今思い出しましたけど、マッケンジーもいないですもんね。
あ、あ、合コンらしいです。
あ、合コン、あまあ、それは年末、な、クリスマスまでにいろいろね、しとかないといけないことも。
そうな、腹立たし。
ありますよ。そら
合コンですって。くそが。
合コンあんま好きじゃねえみたいなこと言ってなかった。
それはまあ、まあまあまあ、それはまあ、とは言っても。まあ、
とはいえね。
とはいえ。
はいはい、まあいいでしょう。
はい。はい、ということで、最近どうですか、はい、森平さん、なんかあったことは。
最近っすか。
はい。
まあね、年末に向けてこう慌ただしくはなってきてますけれども、
はい、
まあ、そんな劇的に何かってわけではないですけど、
はい、
まあまあ先日ちょいちょい言った通り、最近僕ブラジリアン柔術を始めてまして、
はい、知ってます。
はい、はい、意外とみんなが思ってるよりも真面目にやってる。
ちょこちょこじゃないですよね。
ちょこちょこじゃないです、は
い、
どんなに忙しくても週1はちゃんと行くようにしてて、
うん、今日もだってね、なんかトレーニングの後みたいな格好
して、これただ単に映画見に行きたかったんで、座って長い時間座ってても楽だから
、近所のおじさんの格好じゃないな。
でね、まあね、一応真面目に行って、まあ、少しずつ練習についていけるようになってきたんですけど、まあね、やっぱスポーツやると人間って健康になるもんじゃないですか。
はいはいはいはい、
で確かに僕も健康にだんだん
健康体
にして、はい、おかげさまでだいぶこういい汗かいてね、はい、健康になっていくんですけど、それ以上のペースで怪我をしてますね。あっちゃこっちゃ痛い。
健康になるよりも怪我の方が。
そう、うん、こんな感じになるって。今もね、背中と指が痛いですね。でちょっとこの間顎外しちゃって僕。
結構重症じゃない。
顎閉まんなくなっちゃって。
練習ででしょ。
練習で。
ガチガチ紅白戦とかじゃないんです
か。そう、違います。首締められそうになって、
はい、
それを耐えるために顎を入れて耐えたら顎ごとバキって言って。
おじいちゃんじゃない。
顎は閉まんなくなる。あれ閉まんないよ。あれって
。志村、志村がいる、志村が。
あれあれあれあれって思いながら寝技頑張ってました。
もうじゃあその。
痛いんで、
ナムさんもいい年なんで、うん、まあ、やるなとは言いません、
はい、
ちょっとその辺はオンオフ、うん、清濁飲み込んで、うん、エンジョイしてもらいたいなと思うんですよ。
俺もその話他の人にしたら向いてないんじゃないですかって
向いてる向いてないとまた別に
言うなって思いましたよ。頑張ってんじゃん。そうそうそうそう
っていうことを、はい、まあ、年末も頑張ってやってる。
そうですね、年末これ以上怪我増やさない感じで年末を迎えればな
って、ね、で年末年始も当然稽古稽古稽古と練習です、ね、
まあまあ練習もジムもまあちょっとお休みになったりもするでしょうけども、
はい、自主トレでしょう。
まあね、まあするでしょうね。頑張りますよ。
お願いします。
はい、もうここまで来た、トム・ハーディーいらっしゃるじゃないですか。あの人が今柔術の大会で勝ちまくって
る。あ、なんかね、そうらしいですね。
いろんなところで割とニュースになってて、柔術界隈でも割とニュースになってるんですけど、
あの人あれで強かったら本物じゃないですか。
いやでもあの人ちょっと体格がさ、結構ファイター体型じゃないですか。
いいよ、
かっこいい体型っていうよりも見るからに強そうでしょ、
うん、見るからに強そうで本当に強いと
強いんですよ。やばいんですよ。でもあいつはキャーンって言わせたいなと思ってるんです。
トム・ハーディーを、
そう、トム・ハーディーをキャーン言わしてやろう。
無理だって、
俺が
無理だって。つえってトムは。
それキャン言わしてやる。
ト トムはマジついてる。全然勝負にもならない秒で抑え込まれますよ、ね、
あいつは言わすよ、俺はあいつ言わすように頑張ります。
じゃあ打倒トム・ハーディー。
そうですね、あの帯の色で言うと僕の1個上ですから、まだ。
あ、まだ
あいつは。
あ、じゃあなんかいけそうな気がします。1級上ぐらいの感じでしょ。
まあね、でもね、あの柔術ってその帯が上がるのが大変なんですよ。
あ、そうなんですね。
5種類あって、
色、はいはいはい、
白帯、青帯、うん、紫帯、うん、茶帯、黒帯っていうのがあって、うん、で、まあやっぱ白帯がもう当然圧倒的に多いんですけど、
まあまあまあ、
白帯の間に辞める人がもう 90% ぐらいらしい
それもほとんどじゃない、はい、そのなんかその 帯の色システム機能してないじゃないですか。
まあね、
だって少なくてもちょっと評価されて色が変わってモチベーションが持続するみたいな、そういう目的でしょ、そもそも。
あの一応あのなんていうか、その帯の昇格システムっていうのが、
はい、
あの結構これ実はあのその協会でしっかりと決まってるわけじゃなくて、はい、ある程度こうあの道場の裁量に任されてる部分があるにはあるんですけど、はいはい、ただ割とあの昇格はしだからゆえにというか昇格がしづらいとも言われてて、一応その空手だったりとかその柔道だったりすると一応昇段試験みたいなのが協会でしっかりやって、それを超えるとあのまあ黒帯になれたりとかっていうのがあるんですけど、結構その柔術はそういうしっかり決まってないんですけれども、大体どれもあのその試合の実績だったりとかっていうのが考慮されたりするから、そんな簡単にちょっと適当に通ってるから長くいりゃ取れるってもんでも、
でもないんだ。
まあそういうところもあるみたいなんですけど、でそこそこ僕いるところがね、あのまあまあ名門なんですよ。
はいはい。
なのであの今言ったみたいに、まあ真面目にあの毎日通ってるから上げてやろうとはならないところなんですね。
そう、ちょっと待ってください。今帯が白帯から、
はいはい、
その上が
青帯、
青帯にならない言い訳をしてますよ。はいはい、
そんなことはないです。そんなことはないです。頑張りますよ。
俺は青帯にはならない、ならないみたいな感じのこと言ってますよね。なれないんじゃなくて。
なります。
なぜならシステムが悪いみたいな、こう。
そんなことない。俺はなるよ。青帯になるよ。せっかくだから。いや、でもね、俺入って、割と俺と一緒にこう、はいはい、俺に割と教えてくれてた、はい、その白帯の人が、
はい、
ここ最近、一気に青帯にドンドンと上がった。
ああ、いいじゃん。
やっぱそういうの見ちゃうとね。
俺もいけんじゃないかな。
いや、俺もいけんじゃないかなじゃないけど、行きたいなとはなる
よ、ね。ああ、いい。トム・ハーディは青。
青。
その青なのに世界大会優勝しちゃったりしてるんですよ。
あ、世界大会じゃないけど。
あ、そこまでじゃないん
だ。そこまでではないけど。一応、あの、一般の部みたいな。
でも優勝してるでしょ。
優勝しちゃってるんですよ。ね。
わかります。じゃあ、青帯になってください、早く。
頑張ります。青帯になった時にはもう、帯持ってここ来ますから。その俺の青帯会作りますからね。
はい、
語る会。
肩とかやってくださいよ、だから。受け身とか。
ちゃんまつをヒーヒーをして
る。はい、わかりました、はい。
そんな感じで。
そんな感じですかね、最近
は、ね。稽古してますね。はい。
はい、あとなんか最近映画、そう、今日も行ってきたんです
けど。あ、今日ザ・メニュー。
お
今ちょっと話題になってる映画ですね。
はい、先週からやり始めたです。
はいはいはい。見に行ってきました。
はい。
あ、面白かったです、すごく。
え、どんな話なんですか？
あれがね、ぶっちゃけ分かんないでしょ、これ。
全然
見てて、どういう映画なんだろう、うん、グルメ映画なのかな、
うん、
というにはちょっとなんか不穏な感じもするし、うん、みたいな。で、でですね、結局こう感想から言うと、あ、こういう映画なんだ。
いや、だからどういう映画なんだって聞いてんじゃん。
でも近い映画はどれだって言われると、うん、あれです、ドアストレしちゃった。
何何？
ど
んなやつ？
あ、あれです、あのあれ、ラストサマーじゃないや。
ラストサムライ？何何？もうちょっと単語、もうちょっと単語。ほらおじさん出てこないんだから。
あれです、ちょっとドアストレしちゃった。ちょっと話つなぎ出て。
もうすぐ出てから全部あれあれになっちゃうから。あれほらあれだからさ。
あ、ミッドサマー。
あ、ミッドサマー。
ミッドサマーです。
全然違うじゃん。
パッと思い浮かんだのはミッドサマーだな。
ミッドサマーっぽいの。
はい。
ちょ、怖いんですか、ちょっと。
怖いんです。だから、
不穏な
怖い映画のテンションで行った方がいい。
そうなんですね。
はい、
ザ・メニュー。
最高
のテンション。ホラー映画嫌いなのに。
いや、だから、あれ、やべえかも、と思いながら見てた。でも頑張れた。お化けじゃないんで。
頑張れる。
はい。 お化けとかではないです。頑張れた。
頑張れるやつね。
頑張れた。
あ、じゃあいいかな。
けど、ちょっとケツに汗かいて見てました。
あ、ちょっとドキドキしながら。
これ、俺大丈夫かなって思いながら。でも大丈夫でした。
はい、サスペンスみたいな感じなんですかね。
サイコサスペンス。
ああ、
サイコがつくね。
サイコ野郎が出てくる。
サイコがつく。うん、サイコがつきます。なので、ちょっとそういうテンションで、
はい。
行っていただくといいかなと思いますね。
わかりました。
はい。
じゃあ、そこそこ面白かったよ
と。面白かった。あれ、割とおすすめできるんじゃないかな。
ああ、
あれはいいですよ。
じゃあ、ちょっと行こうかな。
だから、ちょっと今回のその、
はい、トップ10。
まあ、トップ10圏内にもちょっと波を立てる感じ
です。顔を出すかもしれないと。
そうですね。
ああ、じゃあ、それぐらいですね。
はい。
じゃあ、いいじゃないですか。
はい。よかったですよ。はい。
わかりました。
うん。
ちょっとですね、
はい、
森さん、ちょっと問題を、
はい、
問題というか、
はい、
確認をしたいことがありまして、
何でしょうか。
ここ、
はい、
昨今、
はい、
なんかね、
はい、
紅白の出場者がどうかみたいなことをみんな物議を醸し出してるんですよ。
あ、まあ、でもそれってさ、ぶっちゃけ毎年言われてるでしょ、
うん、で今年はなんか特にひどいなと思ってて。
あ、ひどいんだ、
うん、
ひどい、まあ、
ひどいっていう
か、なんか若い人ばっかりっていうのは聞いたのかな。
で、うん、もう一つ確認したいんですけど、うん、紅白の今年の出場者確認しました？
いや、してないです、全然。
あのね、はい、なんかそう、それこそなんか、ジャニーズ系ばっかりだとか、あの韓流系の子たちばっかりで、はい、全然若者に媚びを振って、はい、分かってないんじゃないかみたいなことをみんな言ってるんですけど、でもね、あれを言ってる人たちは、
はい、
紅白出場者全体のリストが載ってるところ誰一人貼ってないんです。
なるほどね。
で、私見てみたんです、
はい、
で本当にそうなのかと思ったところ、うん、いいですか、
はい、
まず、うん、イブ
イブ
イブ
イブ、
うん、これ多分わかんない、韓国系なの、
は
あ、でなんか5人組ぐらいのアイドルグループ、
お男の人、女の子、
女の子、
女の子、
はあ、ああ、まあまあまあまあ、それか、これか、言ってるのはそういうことか、
うんうん、
と思ったら、
はい、
次もあいみょんなんですよ。
あいみょん、
あいみょん、石川さゆりなんですよ。
ほう、
もう安定してません？
まあね。
で、
はい、
で、歌、
歌、
歌って言ったら、あのアドちゃん。
ああ、はいはいはいはい、
名前ぐらい見てもらいますよね。
歌って名前、
これはね、ワンピースに出てきた。
ああ、なるほど、
役名で、あの子多分顔出しできないから。
なるほどね。
多分 VTuber みたいな感じで出てくる。
そうかそうかそうか、なるほど。
でも別にいいじゃん。
はいはい。
で、もうこっからはもう森江さん、
はい、
工藤静香、
おお、
最高じゃ
ない。なるほど。
で、坂本冬美。
坂本冬美、ほうよ。
篠原涼子。
ほう。
あいま。あいまはちょっと最近のことだから、おじさんわかんないかな。スーパーフライ。
スーパーフライ。
うん、
スーパーフライ、
うん、
活動してるの？あの
人。やってるやってる。世界の終わり。
世界の終わり。あ、赤組なんだ。
はい。
うん、
天童よしみ。
はいはいはい。
で、あとまあ、それ乃木坂とかね、韓国の子もいますけど、はい、パフューム。
まあ、
今。ミーシャ。
ミーシャ、はい。
いや、よくない？
妥当じゃないですかね。
で、白組も、
うん、
ヒゲダンディズム、
はいはいはい、
関ジャニ、キンキキッズです、キンキ
キッズ、キンキ、はい、
で、キング&プリンス、
はいはい、
キングヌー、
はい、
で、郷ひろみ。
おい、
郷ひろみ出るんだから、
それはいいですよね。
郷ひろみ、あとまあ JO1 とか。
JO1、
これも偽韓流っぽい感じの。
偽韓流ってなんで誰
だ。日本人なんだけど偽韓流っぽいみたいな。そういうこと言うなって。そういうつもりで言ってるわけじゃないからね。で、サウシードッグ、
はい、
純烈、
純烈、はい、
そして森さん大好きな鈴木雅之。
ああ、いいじゃないですか、
はい、
そうじゃない、
はい
はい、
まあ、ストーンズとかね、
はいはい、
スノーマン、なにわ男子とか出つつ、
うん、
ちゃんとここにこの後、福山雅治、うん、星野源とも出るんですよ。
もういいじゃないですか。
ゆず。
はいはい。
え、もうよくない？
妥当ですよね。
でも、氷川きよしも出るし。
はい。
あ、氷川きよしは、氷川きよしは企画って書いてあるから、多分赤でも白でも
ない。ああ、なるほど。なるほどね。そうかそうか、まあ。
え？
妥当じゃないですか。バランス取れてるでしょ。
そう、いや、全然普通なんですよ。
うん。まあ、もちろん知らない人いるけど。
いるけど、
それはいつだっているからね。
なんだって郷ひろみと鈴木雅之出たらもう OK でしょ。
いいんじゃないですかね。
だから、その何をみんなその目くじら立ててるのか。
まあ、今聞く限りでは全然。
だから、いつも通りですよ。
まあ、
数年前からこんな感じでした
よ。はい、まあ、こんなもんですね。
だから、安心して紅白、今年も見れます。
そうですね。
っていうことをちょっと、
は
い、
なるほど、
提案をしておかないと。
はい。
皆さん、だからこのリストを見てないんですよ。
そうですね。
ですよ。
やっぱり出る、その、新しく出ますっていう、この初登場ですっていう人を見て誰だよってなって、
肉汁を食べ
て、うん、であとまあ文句言うのが風物詩みたいになってきていますからね、うんう
ん、あとは、はい、あとちょっと、まあ、先ほど、うん、ザ・メニューの映画の話もあったんですけど、はい、僕は非常に不安なところがあって、
なんでしょう、
一つ年末に向けて、はいはい、アバターの新作が公開される。
そうですね、
アバターウェイオブザウォール、
はいはいはい、あの映画館でもガンガンかかってましたよ、あの CM が、
はい、うん、皆さん思い出してください、はい、アバターは 3D なんですよ、
はいはいはい、
このアバターウェイオブザウォールも、うん、多分 3D なんですよ、
う
ん、
まあそうでしょうね。
ただ映画館がもう 3D 対応してないんじゃないかと。
どういうことですか？
だってここ何年かあのメガネかけて俺見てないです
よ。どうなんだ、それってやってんじゃないの？俺も 3D があんまり得意じゃないから
やんのかな。そもそもだってアバターって 3D のために考えられた企画なんですよ。
いやでもな、まああるん、やるんじゃないの、ちゃんと
あのまたメガネかけるの、
うん、
なんかそんな気配がしないですよ。ただアバターっていうコンテンツ力だけで逃げ切ろうとしてるんですよ。いやアバターの話は別にみんなどうでもよかったんで、はいはいはいはい、3D っていうところであの奥行きがあるような島をと、ね、島の配置の仕方だったりとか、はいはいはい、あのアメリカのインディアンのね、うんはいはいはい、原住民とのそういう話をちょっとモチーフにしたりとかっていうことで 3D 用の企画ものなんですよ。
はいはいはいはい、
で中身に関してはみんな誰も言ってないんですよ。
そうですね、
だけどその続編を 3D じゃないところでやられても、うん、見たいのかみんな。
でも当時とまた映画館の映像の技術がまた変わったりもしてるからね。
今 IMAX レーザーみたいな。
そうですね、 IMAX すごいじゃないですか。
そこでいける押し切る感じなんじゃないかな。
なるほどね。あでも実際どうなんだろう、確かに言われてみたら 3D で見てないなと思うね。
見れないってことはないんだろうけど、うん、多分
もともと俺なんか落ち着いて見れないなと思って 3D だと。
3D だからそういうおじさんたちが多いからだんだんなくなってったら。
そうかでもほらね MX3D とかはまだあるじゃないですか。
違う、
あの
4D
動く
やつ、ね、4D
あの動くやつ、はいはい、3D じゃないですか。
あれでも書けないよ最近。
あ書けないのあれ、
うん、あれも。
あそうなの、うん、俺最近あれ言ってないけど今書けてないの。
動くけど書けない。
あそうなんだ、うん、俺書けて見てるんだと思ってた。
書けてない書けてない最近。
そうなんだ。あれ見に行ったの俺マッドマックスが最後だった。
もう5、6年前や、ね、
いやそんなもっと
前。いやでもそれぐらいからもうだんだんメガネかけなくなってき
た。そうなんだ、
うん、
やっぱ煩わしいのかね。
だからこれ大丈夫なのかということが、うん、だ本国アメリカもしかしたらまだねあのメガネかける文化が根付いてるのかもしれないですけど、うん、いけんのかキャメロンと。
確かに僕あのアバターはね家で見たんです。
普通に、
うん、
だそういうんじゃねえからあれ
見たんだけど、うん、まあ、うん、なるほどね、
ま
あ
ま
あ、
つまんなかったよ、
う
ん、
なるほどねっていう感想しかなかった。
そうだからそこじゃないの、一番見せたいのはそこじゃないの。
そうなんだね、見方を間違えたんだよね。
そう、はいはいはい、一番アホだ。
そうだね、一番やっちゃいけない見方しちゃったね。
そこが大丈夫なのかなっていうのはちょっと不安。
ただまあね、あとまあ今さらアバターかっていうのがあるんですよ。
いや多分ね、まあ、ごめんなさいこれ内枠の話をさせてもらっちゃうんですけど、うん、ジェームズ・キャメロンはもう深海6500みたいなのに乗って毎日海の中プカプカ沈んでってるらしいんですよ、
ね、あのなんかドキュメンタリーもやってましたもんね、は
い、もう映画のことなんかあの人興味ないんですよ。
まあそうでしょうね。
けど、
う
ん、契約上作んないといけないとか、その深海6500を買うために、うん、
深海6500じゃないけどね。
多分そんなような、うん、そんなようなもんですよ、
う
ん
う
ん
ね、
深海6500を買うために、うん、銀行から金借りるときに、
はい、
アバターを買って作りますから、はい、みたいな感じで適当に5、6年前に言っちゃったんですよ。
あでもアバターってまだあるよね、続きあるはずだよね確かね。
アバター
何部作かで、
そうなんかそうそう
そうだよね。
多分そういうふうに言っちゃったような気がするんで、だからもう、うん、まあ俗に言うやっつけ。
まあそうだね、
うん、だやっつけ仕事を見せられてもなと思いつつも、まあでもそれを見に行くのもまた一興かなと、うん、一興かなと。
まあまあね、
ええ、
確かにね。
だからなんかワクワクドキドキしながら実はこれ見に行くもんじゃないんじゃないかっていうことをちょっと一つ提案したい。
最近さ、やっぱさ、これ日本に限らず世界的にさ映画産業がちょっと苦しいんだろうなって思って、なんかフランチャイズ映画ばっかりになってきたじゃないですか、昔の焼き直しというか。 新作っていうよりもなんかそのトップガンであったりとか、
はい、
で今回のねそのアバターであったりとか、
はい、
結構20年も前の映画の、
まあ、そう結構リメイクみたいな
ゴーストバスターズもありますし、あとそれ以外だとやっぱりあの MCU 絡みの、はい、
MC が結局まあね、あれも焼き直し、
まあ焼き直しというか、まあ、完全にフランチャイズでしょ、うん、コンビニですよね、うん、あれは。あとまあ DC だって間に、はい、まあ、そういうヒーローものベースに乗っかったもので、まあそれは確かにスコセッシとかも文句言いたくもなるだろうなっていう気持ちはしますよね。
スコちゃんはもうだっておじいちゃんだ
から。まあそうですよね。まあそんな言うこと必要ないじゃんとかも思ったけど、ただ今の映画界を見るとまあ頑張ってこういろんな映画文化を作ってきた監督もそれは一言言いたくもなるだろうなって気はしますね。
だお金の流れというか、うん、メインストリームみたいなのが、
うんうん、変わっちゃったでしょ。MCU になっちゃった
でしょ。 MCU だったりそれとか、
う
ん、そうそうそう、サブスクのオリジナルコンテンツに今行っちゃってるじゃないですか。
だからちょっと前ですけれどもアイリッシュマン、
はいはいはい、
ありましたね。デニーロとか、
はい、
であれもネットフリックスだったじゃないですか、はい、まあ確かにあれも3時間半ぐらいの超大作で見て、うん、あれ見ながら、まあ、確かにこれこんだけ作り込んで配信に回されたらそりゃ何がエアンマンじゃいって言いたくなるだろうなとは思ってみた。まあそれは思った。確かに
難しい
ところですね。難しいところですね。まあでも MCU も面白いですからね。やっぱああいう10年かけてあの流れを作ったわけですから、うん、ポンとそんな気をてらってやったわけじゃなくて、うん、それもできるもんじゃないじゃないですか。
やろうと思ってできないです
よ。いや、あれ、だってあんだけ金かけた予告編の映画を何本も作ってアベンジャーズドガーンと出すみたいなさ、それだってできるもんじゃないですよ。
だからまあ今後ね、うん、映画文化そのものがどうなっていくのか。でも客は入ってるんですよ
ね。入ってるんですよね、
うん、
でもその客の入り方もちょっと偏ってきてるのかなっていう感じはしますよね。
そうか、様子のおかしいおじさんたちばっかりになってきてる。
そうですね、
うん、熱狂的なおじさんたちばっかりが。
そうですね、うん、まあ配信で見れちゃうしね、いろいろ、うん、
だってすげえ早く上がってますよ。
うん、そうそうそうそう、あっという間でしょ。
うん、
レンタルに入るよりも早いぐらい。
はいはいはい。
いや、まあレンタル自体がないですけども
レンタル自体があれだけど、うん、なんかバズ・ライトイヤーのやつとか、
はいはい、
あれ夏にやってたじゃないですか、うん、それ見てなかったんですけど、はいはいはい、9月ぐらいにもありました、ね、う
ん、だってまさに今のその MCU 関係なんてさ、
もう
ディズニープラスに1ヶ月経ったら入りますよ。
ああ、じゃあワカンダ・フォーエバーも。
いや、多分すぐでしょうね。
じゃあ映画館で見に行く価値ってみたいな感じになってきちゃ
う。そうそうそうそう、ね、
これは難しい時代 で,
難しい時代で、
私たちにはとても太刀打ちができない
です。そうですね、
はい、
本当ですよ。
はい、ぜひ皆さんでいろいろと議論していただければ。
まあでも映画館も潰されちゃうと困りますし、
はい、
なんとかしていただきたいなと
すげえ一言って、はいはい、
まあでも映画館もシネコンばっかりだからね今、
うん、そうですね、
うん、
分かりました。でそう、それでね、
はいはい、
あれなんですよ、見に行ってきたんですよ、スズメの戸締まりを。
お、アリの戸渡り。
アリの戸渡りじゃないよ。スズメの戸締まりに対してアリの戸渡り返してる人間誰もいないわ。下ネタで返す。
僕一番初めにそれを想像しちゃいました。
のしか合ってない。
でもなんか語呂も合ってない。まあ、ラップだったら続きますよ。
スズメの戸締まり、アリの戸渡り。殺されるわ。
いませんでした。
殺される
わ。でもアリの戸渡りって別に下ネタじゃないよ。
場所の
あるよ、場所だってあるよちゃんと。
部署のことだからね。
ね、
部署 V のこと。
V というかちゃんとなんかそういう道があるんだよねちゃんと。
そうそう。だそこをさ、そんなに掘らなくていいのかよそこは。
はいはいはい。
そう、見に行ってきまして、
はいはい
はい、細かい話はねちょっと冷蔵庫さん来た時にでも、はい、ゆっくりお話できればと思いますけど。
はい。
めちゃくちゃ面白かった。
あ、本当に？
うん。
あ、そうなん。俺はてっきり文句言うんだと思いましたよ。
めちゃくちゃ面白
い。あ、そうなんだ。
で、上映から1週間ぐらいちょっと忙しかったので、
はいはいはいはい、
見に行けなかったんですよ。
うん、
で、一番ムカついたのは、うん、なんか誰一人ネタバレを警戒して、
うん、
なんかツイートとかしてない。
あ、そうなんだ、ね。
見に行ってきますくらい。はぁ？と思って。お前初日に行くんだから言えよ、面白かったかどうかの感想ぐらい。 それが SNS じゃねえかと思いながら、うんうんうん、誰一人みんな警戒してるんですよ、はいはいはいはい、何かを、はいはい、新庄君だけでしたよ、なんかちゃんと言ってた見に行ったけど、よく分かりませんでした、はい、あーって言って、多分寝たなっていうネタなこいつっていう。
俺そうか、新海監督、俺あれだな、天気の子も見てないな多分。
ああ、それはよくない、
確か見てない。
これがねすごくよくて号泣しちゃいました。
本当に、
はい、
よかったんだ。
私四つん這い号泣でした。だちゃんとそういうことを面白かったっていう人はちゃんと言ってあげないと、なんかこうどっちとも取らないようだ、
ね、なるほどね。あのあれだよね、でしかもさ、あれだよね、あの新海監督もさ、あれじゃないですか、あの結構今かなりのブランドになって、うん、あのジブリ並みになってきたじゃないですか、うんうん、やっぱこの人の新作ってなると、うん、ってなるとやっぱどうしてもアンチが湧いちゃってさ、
そうそう、まあ、どうしてもね、ネーミングバリューがあるからね、そうそう、
新作が出たらとりあえず腐すみたいな流れが出ちゃうから、うん、それもまたねちょっと損というか、かわいそうというか、そっちの方が目立っちゃうでしょ、どうしても。
だから面白かったってことをちゃんと言わなきゃいけない。
それは言った方がいいです。新作はクソみたいなところまでがセットみたいになっちゃってるのは良くないですね、
うん、でね、これをね今ね行くともらえるんですよ、入場者特典で、
ほろほろ
新海誠本って書いてあって、はいはいはいはい、でこれあのこれこそ思いっきりネタバレなんで、
はい、あ、じゃあ見れない
です、ね、そうそう、見ちゃう、上映前にあんまり読み込むとちょっとまずいんですけど、はいはいはい、これがね本当によくできてるんですよ。
へえ、いいですね。
でもなんか最後の方なんか声優とかのなんか対談とか、はいはい、まあ、俺どうでもいいんですけど、は
い
は
い、その
前その前の企画書と質疑応答みたいなところがまあよくまとめられてて、
今回に限らずいろんな作品の、
ね、君の名は天気の子、すずめの戸締まり、3つに対してですね、だから結局3部作だって話なんですよ。
あ、そうなんだ、
はい、っていうことを明言してます。
あ、そうなんだ。それは別に話がまあちょっとこうなんていうの、うん、まあ言っちゃうユニバースみたいな、
多少クロスオーバーしてるところもありつつみたいな。
あ、そうなんだ。あ、超見なくちゃね。
だから天気
の子から見てないか、これ
もし見た後、まあ、新庄みたいにちょっとよく分かんないから寝ちゃった人も、うんうん、ちょっと頑張ってこれだけ読んでください、もらえると。
ちょっと難しいのかな、話は。
難しいというか、尺に対して説明しなきゃいけないことが多すぎるんですよ。だから追いつけないんだと思う。
新海監督ってね、ちょっとなんかいい感じにファンタジーじゃないですか。
2時間ちょっとなんで、本当に1、2分なんで、で、ロードムービーだから、ちょっと情報量が多すぎちゃうんですよね。
なるほどね。僕、あれなんですよ。この、3、4年ぐらい前なのかな。
はい、
ちょうどあれ、君の名はを。
はいはい。
やる頃だったのかな、
はい、もう4年前どころじゃないと思うけどね、
もっと前か、うん、その、その直前ぐらいのお正月に、
うん、
多分それに向けてだと思うんですけど、うん、新海作品を、
はいはいはい、
深夜に
一挙
3日間連続ぐらいで
やってた。
で僕その時にね、インフルエンザになってましてうんうんなってたんですけど、
体調最悪じゃない
ですか。体調最悪の状態で、はい、風速5メートル、あ、違う、秒速5センチメートルを見て死にたくなったって、
はい、
切ないじゃないですか、あの話
あんまり死にたくはなんない。
いやでもすごい切ない話じゃないですか、はいはいはい、あれをでも38度5分の熱で見てごらん、死にたくなるからもうやだうーもうやだあってなったのは覚えてる。
あの子の汗って感じやろ、
汗だらだらかいて、もうね、あれは高熱出した深夜に見るもんじゃなかった。
間違った秒速5センチメートルの見方
を、アバターといい見方を間違えることが多いのかな
秒速5センチメートルもね、はい、それこそ IMAX で再上映してたんですよ、この、
はいはい、
これに向けて、
はい
はい、よかった。
いや、あの映画面白かった。
あれはよくできてた。
いや、よくできてたんだけど、ただね、38度5分で、夜中の1時に見るもんではなかった。
それは分かる、はい。それは別に、秒速5センチメートルじゃなくても全部そうでしょ。
そうなんだけど。
クールランニングもそうなっちゃうでしょ。
でもクールランニングまだ、ちょっと陽気じゃん、ね。
まあ確かに。
まだクールランニングの方が良かったよね。
そう、確かに話がね。
ちょっと上がる話だし。
はいはい。
あれはちょっとね、きつかったですね。やめましょうね、熱出てる
からね。はい本当にね、これをもっとなんかみんな正当な評価してあげればいいのにな
と。いやだからね、正当な評価する人は黙っちゃうんですよ。
そう
わざわざ書かないの。
なんでと。
で、文句言いたい人はろくに見てもいないからね、下手したら。
いや、大傑作だと思いますよ。そうそうそう。これ作れないよ、無理よ。
そう、だから多分、SNS とかで、いや、もう、新海監督の今度の、ね、ありのとあたりは
みたいな。誰も見てないよ、だから。
は、多分ね、ろくに見てもいないんですよ、きっと。だから、つまんなかったって言ってるやつの感想を見て、感想を言ってるやつが、 ほとんどだから、あのアンチの人って実際見てないんですよ。
これはちょっとね、よかった。もうちょっと詳しくは、
まあまあまあ、
レゾマチャンネル、レゾマさんの方と一緒に話しますけど、はい、ぜひこれ森平さんもね、見てもらえると。
わかりました。じゃあ多分天気の子はもう多分配信で見れるんじゃないかな。
見れる
よね。
ある、ある。天気の子もいい。
いいですか。
なるほど。いい、すごくいい、
すごくいい、
すごくいい、
すごくいい。並びないで感想がすごくいいって、
面白いと、ね、
映画学校のあの、
まず真面目な話しましょう。真面目な話しましょうか。真面目ちょっとだけ真面目な話しましょうか。じゃあそんなことまで言うな。君の名は災害が起きるのを未然に防ぐ話なんです。
はい、はいはい。
で、天気の子は災害が起きたことを受け止める話なんです。
なるほど。
で、今回のやつは災害が起きた後に自分たちはどう次に出発しなきゃいけないかの話。
ああ、三部作じゃねえか。
そう
なるほど。これは大事ですね。
災害三部作。
なるほど。
なるほどと思って。
災害三部作か。
はい。
じゃあ、ツイスターとボルケーノとコアみたいなもんです
よ。そう、コアは違うです。
すごいですよ、もうね、
はい、
トミー・リー・ジョーンズとかが走り回り
そう、まあ、それと同じです。
なるほどね。はいはいはい。
本当にね、よくできてた。
なるほど。
これはあの、このなんか人が何と言おうと私はね、この評価は変えません。
なるほど、
はい、
いいじゃないですか。
これがつまんないと言っている人は、はい、多分ね、はい、あのちょっと心が貧しい人です。
なるほどね、
はい、
いや結局心が貧しい人は何を見てもつまんないからね
そうですね、
絵を見ても美しいと思わないですし、
はい、
映画を見てもつまんないと思わない、はい、つまんないと思いますし、
非常に、はい、しっかり心を込めて作られてるなということが、はい、あの伝わってきましたので。
丁寧ですよね、新海監督の作品って、それは感じる、俺も。
君の名を見た後、
はい、
北の国からの倉本壮、
はい、
っているじゃないですか、
はいはいはい、
であの人が、はい、君の名ってすごくこう実写描写が綺麗だから、うんうんうんうん、君の名を見てすごく倉本さんも面白かったらしいです、
はい、
で北の国から今もうね物理的にちょっとやれないじゃないですか、
はいはい
はい、俺アニメでもいけんじゃねと思ったらしくて、
へえ、
なんだよ、ちょっとこの新海くんっていうのを呼んでよって言って富良野塾に呼んで、
はいはい、
1週間ぐらい合宿させたらしいんですよ。
また新海監督もよく行ったね。
いやそれ倉本そうか、呼ばれたらノーとは言えないじゃないですか。1週間ぐらい一緒にこう生活をして、うん、こうまあ洗脳をしようとしたわけですよ、うん、どうだね、北の国からの続きみたいな感じでずっと話をしてたらしいんですけど、しれーっとフェードアウトしたっぽい、うん、
なるほどね。
おお、俺最近連絡ないのみた
いな、
楽しそうに帰ってったの
な
っていう、
はいはい、
倉本壮さん機嫌悪くなってないらしいですけど、俺もう新作作っちゃう、俺北の国からいつなのみたい
な
感じの話を周りにチラチラ言ってるって話はちょっと耳にしてます。
なるほど、
はい、
まあ
違うなと思ったんで
しょうね。これあんま深入りしない方がいいなって思ったんでしょうね。
そうですね、はい、これは深入りしたらやばいことになるっていう、まあ賢明な判断だと思います。
なるほど。
北の国から僕も大好きな作品なんですけど、いやいや、まあ、あそこで止めとかないと。
なるほど、ね、
っていうことでございます。
はい、
はいはい、まあ、うん、そんな感じですかね、近況はね。
はい、
はい、っていうところ。あとね、
はい、
あれです、うん、朝ドラの舞い上がれっていうのが、
はい、はいはいはいはいはいはい、
今、
なんかやってますね、
まいんちゃんが
やってます、はい、
これがね、はい、面白いんですわ。
あ、そうなんです。あれパイロットの話ですよね。
パイロットの話なんですけど、
はい、
パイロットになるまでの若い時の話を今毎日。
なるほど。
でね、今またね、航空学校に行き直したんですけど、うん、それまで大学に行ってたんですけど、はい、大学で鳥人間コンテストに出場するなんですよ。
あれ今回のあれなの、やっぱ実話を元にしてる話なの。
いやー、どうかなーっていう感じですね、その辺は。
あれってさ、朝ドラってさ、俺本当にあの時間的にどうしても見れないんだけど、はい、あれは必ずしも実話に基づいたストーリーってわけではない
にしなくてもいい
ん
です。
いいな。ああ、そうなんだ。なるほどね。
だってアマちゃんなんか無理です
よ。あ、そうかそうか、そうだよね、はい、でも実話の元にしたのもあるよね。
あ、まあ、元にしたのも当然ありますし、
はい、へえ、そうなんだ。
鳥人間コンテストって知ってます？
知ってますよ、僕出たかったもんあの面白い枠でね。
そう、こういうやつね。
そうそうそう、手に羽とかつけ
るはいはいはい、
あのちゃんとあの航空学校の人たちがまさにやるようなやつじゃなくて、
でそれの 結局ね、お話の中では鳥人間コンテストそのものには出れなかったんだけども、はい、でも世界記録を狙おうって言って、本当に飛ぶんですよ。で実際乗ってるかどうかは別の話なんですけど、はいはいはい、作った飛行機は飛んでるんですよ。
ほうほうほう。
これがね、よくできてて、
それは CG とかじゃなく
飛んでるのはちゃんと飛んでますね。これがね、最後こうその鳥人間コンテスト編は、うん、みんなで作ったやつが空を飛ぶんですけど、
ほうほう、
目から汗が。
なるほど、出た。
これはよくできてるなと。
物質弱くなったね。
もうおじさんだからね。
そうだね。なるほどね。
だから、ああ、鳥人間コンテストってその瞬間瞬間しか切り取って見てなかったけど、うん、あ、こういうストーリーが当然あるよなと思って、はいはい、改めて。あの見直したというか、うんうん、評価しなきゃいけないコンテンツなんだなと思って、
ね、今もあるんでしたっけ鳥人間コンテンツ。
多分去年はやってましたよ。俺今年はどうかちょっとあれですけど、去年はちょっとやってるの見ましたね。
また今はまたなかなかね、そこで事故とかが起こっちゃったり
する。そう、確かに
さいからあったんだよね。なんか
確かに亡くなっちゃった方
が、そう、亡くなっただか重傷だからなんかあったよね。
難しいところ。
そうだよね。
あと近況ですけど、
はい、
ちょっと仕事の関係で、
はい、
箱根に行ったんですよ。
おお、いいじゃないですか。
行ったことあります？
ありますよ。
おお、は
い、バカにすんじゃない。箱根ぐらいありますよ。
バカにすんじゃないと、はい、道民バカにすんじゃないと。
そうですよ、箱根ぐらい行きますよ。
大涌谷っていうところで、
はい、
あの黒い卵が売ってるんですよ、
はい、大涌谷？
大涌谷なんかロープウェイに乗って、
はいはいはい、
で黒い温泉卵みたいなのを、
うんうんうん、
みんな小じきのように
1
個100円出して買って、熱い熱い言いながら卵を剥いて食べてる、
はい、
食べたことあります？
いや、それはない。
あ、それはないですか、うん、結構もうなんかその黒い卵を食べるまでが1個のエピソードみたいな。
あ、そうなの。温泉卵的なものってこと？
温泉卵だから、その箱根の温泉のあれでなんか1時間ぐらい茹でて、黒い卵になってちょっと白い粉とか吹いてる、
はいはい、
それを1個100円で買って熱々言いながらみんなでちょっとこう食べて、ちょっと塩とかかけながら、うん、美味しいねとか言って食べるんですけど、うんうんうん、まあうさんくさいんですよ。
あ、そうなの。
と思
ったら、うさんくさいってのはどういうこと？
これ着色してんじゃねえか。
ああ、そういうあれか。
剥いた卵そのものは白いんですよ、まず、
はいはいはいはい、
殻だけ黒いんです、異様に。いや、昔はいいですよ、
はい、
この令和の時代、このうさんくささ、なかなかないぞと思って。
僕ちなみにあれなんですよ、今これも何かないかもしれないですけど、はい、明日箱根行くんですよ。
あれ、
そうなんです。だからそれじゃあ試してみますよ。大涌谷、
大涌谷ちょっとの奥の方よ、ロープウェイ。
あ、そうなんだ。
そのなんかケーブルカーみたいなので上までは強羅の方でみんな行くんだけど、そっからロープウェイ、
ロープウェイね。まあちょっと時間があったら行ってみます。じゃあ、
そうそうそうそう、
うん、
それので、みんなそれ黒い卵行列で、
へ
え、で1個100円だし、はい、卵1個だから別に文句言うこともないじゃない。で、はいはい、大きく一粒食べたら7年寿命が延びるみたいな書いてあるんですよ、はいはい、確かに俺子供の頃行って食べた時は、うん、なんかそれっぽいちょっとアトラクション的な感じだったんですけど、はいはいはい、今ね、はい、ちょっと笑ったっていうだけでお尻が叩かれるっていう番組が年末にできなくなるような、う
ん、この
コンプライアンスのご時世で、
はいはいはい、
あのうさんくささはないぞと思って。で、なんかその販売所みたいのを、うん、が一生懸命売ってるんですよ、お兄ちゃんとかおじちゃんたちが、
はいは
いはいはい、こいつらこの黒い卵どっから出してきてんだと思って、はいはいはい、こう後ろに回って俺10分ぐらいこうやって見てたんですよ。
おばあちゃんが必死でマジックでこう。
そしたらね、すげえね、嫌な顔するんですよ、こっち見んじゃねえって。
なるほど、
露骨に。
なるほどね。
何国葬としてんだよって。で、奥からなんか出てくるんですよ、黒い卵のカゴは。
なるほど。
でも、と思って、まあ一応 Google 先生の聞いてみたんですよ、はいはいはい、まあ何も書いてないです。
あ、なるほどね。
1時間この箱根の8つで温泉でぐじゃぐじゃして、
はい、
でみたいな、でケーブルに乗ってきますみたいな、はい、どうぞ皆さん、7年
長寿です。東南アジアの青年たちが必死でマジックでね。
いや、マジックもめんどくせえから、
ハケでこう、
いや、黒い液かなんかに入れてるでしょ 100% と思って。じゃなかったらあんだけ殻だけこんだけ黒くなんないよと思いながら、おっ かしいなと思って、ちょっとだから僕はしょうがない、申し訳ないです、はい、あのうさんくさいと思ってるんで、はいはい、あの売ってる人たちとかから、はい、その直接の情報を聞きたいですね。
なるほどね、
はい、これ外録 TV とかで多分突っ込まれると思う外録チャンネルとか ね、はい、
60分ぐらいの生尺で、
でもまあ別に騙してるわけじゃないん で、実際の卵も食べれますし、はいはい、まあ、まずくはないから、はいはいはい、いっちゃいいんですよ、
はい、
ただうさん、ね、これほどのうさんくささ、はいはい、こんだけね、うん、宗教とかも叩かれてる中、
そうですね、
これはすごいぞと思って、
なるほどなるほど、
ちょっと面白いですよ、あのみんなが一心不乱に黒い卵を食べてる姿とか、はいはい、宗教かと思いますよ、
まあ、またね、あの旅先でそういうのがあるとまたちょっとテンション上がっちゃうんだよね、
そう、これがねインドネシアとかだったら俺の中でも許せたんですけど関東近辺でこのうさんくささを前面に押し出すのはちょっとこのご時世どうなんだと思いつつも、もうちょっとなんか、はい、上がりましたみたいなのが、そういうパフォーマンス的なのも、
なるほど、
ちゃんと作ってますよみたいなのも欲しいな。
ないんだ。
でも見ると、なんだよ、こいつ、見てくんじゃねえよみたいな
顔されるから。なんか、あの、後ろからこう持ってくる人の、あのエプロンのこの辺が黒いインクで、ちょっと汚れ。
いや、ほんとね、ありえるんですよ。
雫がこう。
みんなでここ気づいてないんだろうなと思って、
逆にみんながねそれ目立たないように黒いシャツ着てたらちょっと怪しいよね逆にね
だすごくこう、はいはい、センシティブだと思いますこれ、私この問題ちょっと問題提起をさせていただきますけど、
なるほどね、
うん、
はい、
以前、
うん、
近所に江ノ島があって、
はい、
江ノ島エスカーの、
はい、
ビーって登ってったところに、うん、なんか砂をこういう水槽みたいなところで、
はい、
上がってるところですよ、はい、皆さん集まってくださいっておじさんが言って、はいはいはい、この中で、こうすると金が取れますっていうやつで、突
然おじさんが、
はい、あ、これも金あったね、これも金あった、金、金、金、これ金があった、これね、金あげるから、金あげるから、これ今日せっかく江ノ島来てくれたからみたいな、くれんのみたいな感じになって、
これだってすごいもんですよ、だって金なんて、
せっかく来てくれたからあげるから、あげるからって、うん、はい、で最後の最後のこの金の入れる、ブレスレットを2000円って言うんですよ。
なるほど。
でその時みんな蜂の子を散らすようにするっていなくなって、
はいはい、
今もういない、そのおじさんは、はい、
ね、
でもね、俺その次元とやってることは一緒な気がするんだよなと思って
なるほど、
そんな、なんだインチキじゃんっていう、
ね、インチキとは限らないよ
いや、うん、まあインチキとは限らない、まあ、確かに7年伸びるのかもしれない、
はい、
っていうことをちょっと明日じゃあ検証、
なるほど、していきます。
あまりにもよくできすぎて
る、うん、なるほど、なるほどね、
うん、
じゃあ僕はあの洗剤の歌丸を持っていくからシュッシュッってこう、
それは秒で消えちゃうから
おいって言われるから、
なんだなんだ、
キャキャキャキャ、あ、なん
だ熱々だし、ね、はい、文句を100円だから文句つけたところで論になっちゃう、
なるほどね、
ちょっと気になりました、その箱根に行って、
なるほど、
あとその箱根の芦ノ湖の先で今その船に乗れるんですよ、
はいはいはい、
海賊船みたいな、
は
い、
ですね、
それは前から確かにあったんですけど、
はい、
あの船が海賊船っていう名前の海賊船になってるんです
よ、あ、そう、へ
え、と思ってその海賊船って言っちゃっていいのかっていう、
はい、
はい、商標登録とかそう、
はいはい、
海賊船、
はい、
なんかなんとかっていう船の海賊船仕様じゃないですか、はい、海賊船なんですよ、
は
い、ルフィとか、うん、大丈夫、
あ、そっちの方 のあれなんだ、あのそれに寄せてるって
こと、方向性はね、やっぱね、ちょっとファンタジーより、
その絵、あのあれではない、あの絵とかは描いてないの、
ある、
あんの、
ルフィの絵、ルフィの絵はないさすが、
ね、
それはないですよ、
あとあれ海賊船って言いながらのソマリアとかの海賊船じゃない、
ジョニーデ方向、ジョニーデ方向、
はいはい、
ジョニーパイレーツのカリビア方向、ソマリアの海賊船の人たちも多分あれ見たのね、
なるほどね、
俺たちの海賊船だろっていうソマリアの多分観光客の人も思うところあると思う
なるほど、
だからねちょっとドキドキスポットなんですよね、
なるほどね、
で昼を食べようと思って、
はいはい、
強羅のレストランに入ろうと思ったんですけど、
うんうんうん、
まあ どこもいっぱいなんですよ、うん、でね、そこ、そのお店、入ろうと思ったお店が、はいはい、ちょっと横に外れてたところはそんなに混んでなくて、うんうん、
はいはいはい、
バビって書いてます。
ボスの名前じゃねえか。
劇団東京ミルクホール佐野バビーチ先生の名前を取ってバビって書いて
ます、うんうん、
なるほど。ほう。で、なんかまあカツ丼とか、はい、カレーライスとか、まあ何でも置いてるわけです、はい、スパゲティとか、
はいはいはい、
入ろうかなと思ったんですけど、なんかね、まがまがしいオーラが他の店があんだけ並んでて、はい、なぜバビには一人も並んでないんだっていう、まずその疑問があり、
はいはい、
ちょっとまがまがしいオーラが漂ってくるから、
名前取った人が良くなかったんじゃないので
、なんかバカなふりして、うん、そーっと開けてみたんですよ、
はい、
そーっと開けてみたら、はい、あのタオル巻いてるあの T シャツの、
うん、
白 T シャツのおっさんが、うん、厨房で一人で加えたばこで、
はい、
あれって言ってきて、何って何って、
はい、
開いてると思って開いてるのに何じゃ、
うん、
まだやってますか、
うん、
やってるよって言うから、
うん、
あ、ちょっと今ちょそれでやばいと思ったから、
うん、
あ、ちょっとその後その辺回ってきてまた来ますから何時までやってるんですかって、ずっとやってるよって言うから、
なんでそんな攻撃的なの、
そう、怖えーと思って違う店に行きました
よ。なるほど。
で、違う店で日本そばを食べながら、
はい、
そのバビの、うん、ゴーラバビで検索してください。ゴーラバビで検索した Google レビューを見てください、
はい、
これほどひどい戦いを
そうなんだ、
行く価値ゼロとか、
へー、
マスクをしてくださいって書いてあるにかかわらず、うん、その親父がマスクをして
ないとか、なるほどね、
本当に最悪な接客と味ですとか、
へ
ー、ここまで叩かれないぞ、この飲食店と。
そうなんだ。へぇ、
ちょっとね、バビー怖くて入れなかったんで、
分かった、
ちょっと行ってもらって、
行ってくる
わ、ゴーラバビに行ってもらって、はい、黒い卵もちょっとチェックしてもらってきてもらって、
うん、そこで黒い卵出てきたら面白いよね。
あるな、絶対あるな。あのGoogle レビューの感じは、はいは
い、なるほどね、
1.6 とかでしたからね、
すげえな。
そんなことないでしょ。
へえ、今もあんのかな。
いや、どこで、
あ、だから最近か、
最近です
よ。そうだよね、
よかった。もう仕事で行ってましたからあれでしたけど、
はいはい、
半分遊びでしたけどね。でももう
すごいね、
あれプライベートで言ったらとんでもないトラウマを植え付けられてました
よ。なるほどね。親戚とかかな、
あ、バビの、
うん、
あるな。うちのバビちゃんの、
そうだね、うん、
あるな、
あのね、
あるな、うん、やっぱバビ一族はそういうことやりかねないから、
機嫌によってはそういう時あるもんね、
うん、そうそう。あれっていうね。クソ忙しいじゃんね。
そうだね、もうか本当にやばい時
クソ忙しいけど全然準備間に合ってない
俺にはないけどさ、まあさすがにメンバーじゃないから
、あいちゃん、あいちゃんと俺、あいちゃんさあれってないじゃん。
はい、
でもそう。あれはコントなんですよね。
はい、
風物詩なんです
よ。まあそうですね。はい。
そんな
環
境です。
はいはい。ね。
楽しいね。
そうですね。
うちら楽しいですね、毎日。
楽しいですよ。いいことですよ、それは。
毎日楽しいですね。はい、
楽しく生きていきます
。あと、そのもう一個。今日ね、ほかほかの話があって、
ほう、
あの、具体的なちょっと会社名を出すのやめますけど。
はいはい。
ある会社に話を聞きに行ってきたんです、
はい、
でその会社の中の人に、
はい、
うちの卒業生がなってて、
はいはい、
で話を聞きに行って、どういう会社かっていうと、
はい、
映像とかをちょちょっと自動で作ってくれるんですよ。
自動で、
はい、
AI 的な、
まあまあまあまあ、だ例えば森江さんの自撮り写真をいつもツイッターに上げてて、
はいはいはいはい、
でそれを20個並べると、
はい、
森平さんのかっこいい動画を1分ぐらいにして作ってくれる。
へ
ー、その AI だったりとか、うん、そのフォーマットみたいのをいっぱい作ってる会社に話を聞きに行ってきて、で、あの結局ね、
うん、
映像を作るのってものすごい工数とか手間とかかかるんですよ、
うん
うん、でそれによって値段はどうしてもかかっちゃうところがあるんですけど、
う
ん、
でしょうね、
でもお願いする側としては結構ちゃちゃっと作ってもらいたい、
はい、
でそんなにクオリティみたいなのは求めてないから、あのスピード性みたいなのを重視したいからみたいな感じで、そこの会社のサービスを、
はい、
結構当たってるっていうか、まあ、あ、こういうのもあるんだ
みたいな
感じの話を ちょっと俺ね2年ぐらい前にバカのふりしてそこの人のズームのミーティングみたいなのを受けたことがあるんです、はいはいはい、で結局じゃあモネさんの写真を20個並べてかっこよくはできるんですけど、はいはい、じゃあこの3個目の写真が一番かっこいいから、うん、ここをちょっと大きくしてキラキラ、うん、長山森平がバーンみたいな、はいはいはい、テロップとか出せないんですかみたいな話になると、はいはい、それはちょっとできないと、はい、
ほうほうほう、なるほどね、
もともとの型がある
なるほどね、はいはい、
でまあまあそうですよねみたいな話をしてたら、うん、そこの会社の中の人の話ですよ、
はいはい、
こっちがフォーマットとか AI で作る、はいはい、セクション、
はい、
でここがブワーンって伸びてきて、はい、けど100人いるうちのお客さんのうち、はいはい、80人はここでなんとかごまかせるらしいんです、
はいはいはい、
だけど20人はもっとかっちょよくしたいって言ってくるん
です、
はい、
なるほどね、
そうすると、はい、こっちの人たちがそれをもとにかっちょよくするらしいんです、
は
い、でうちの卒業生が言うのはこっちのかっちょよくするセクションなんですけど、
はい
はい、去年ぐらいまではブワーってこっちが上がってきてて、でこっちがちょこちょこまあ要は、
うん、
お客様カスタマーサービスセンターみたいなところなんです、うん、こっちは、はいはい、それが少しずつ割合がまたこうなってきてるらしくて、
はい、
結局、うん、金も時間もそんなかかんないというか、うん、それっぽいの作ってくれっていう人たちも、うん、作り出したらちゃんと作ってくれないと、
まあ、
最初は良くてもだんだんちょこちょこいってくるらしいんですよ、
はいはい、
すげえ面倒くせえ仕事が増えてきてますって言って、で結局何をやってるのか分かんなくなってきてるって言って、うんうん、ああなんかちょっとそれ面白いなと、
はいはいはいはい、
その話って、うん、結局なんか側というかパパってはめるものを作るのは最初のうちはいいけど、
うん、
だんだんそれだけじゃ物足りなくなってきて、なんかもっとバシッとしたのを作ってもらいたいになってきてて、どんどんその会社が疲弊してってるって
言
って
ましたね。あ、でも気持ちは分かるな、
うん
うん、なるほど。やっぱでもね、結局簡単には作りたいけど、だからっつってね、あの中途半端なもんは嫌だっていうのはやっぱりどうしても出てくるんだよね。
オーダーメイドでできるってことを知っちゃってるのは良くないです
よ、うんうん、そうだね。
だからなんかあれじゃないですか、服のデザインとかもそうですけど、もともとこう決まってますよの中から選ばせたかったらしいんですよね、
型紙の中
からね。そう、その発想的にはね、はいはい、その発想はすごくあれなんですけど、うん、なんかもうちょっと言えばもうちょっと良くなるってことを知っちゃってる分、うん、はいはい、それがなんかクリエイティブの難しいところなのかなと、
はい、なるほどね。そこをできないって突っ張れた方が良かったのかどうかっていう部分にもなって
ます
ね。
多分ね、そう、そいつは俺の口からは言っちゃまずいんでしょうけど、うん、中の人多分ね、うん、あそこを突っ張れなかったのはうちの会社の分岐点ですね、うん、
なるほどね。
転職考えてますって
なるほど、はいはい。まあ、でも一回できるって分かっちゃうとそれはやってもらいたくなるからね。
で一回できるっていうのは、うん、なんとなくみんなもう知ってることだから、
うん、
最初からそれは難しいですよ ねと思って、あ、面白い話だなと思って帰ってきて今この週
に臨んでおります。なるほどね、
はい、っていう、
はい、
そんな近況ですかね。
なるほど、
はい。年の瀬も押し迫ってまいりました、
はい、
12月、
うん、
頑張っていこう。11月まだ中旬なんで、
はい、これ収録してる、
収録してるけど中旬なんで、
はい、
10年末までちょっと頑張っていければなと思いますの です、ね、よろしくお願いします。
皆さんも体に気をつけて、はい。
あと森さんの方で何か、
いや別にないかな
じゃあ今日はこの辺、は
い、そうですね、
はい、
はい、
じゃあすいませんがありがとうございました。
はい、ありがとうございました。なるほど、業の深い生き物だね。